地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは、下肢静脈瘤です。講師として、草津ハートセンターの渡辺聡先生に来ていただきました。渡辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは、下肢静脈瘤です。渡辺先生、そもそも静脈瘤とはどのようなものなんでしょうか。動脈瘤とはどう異なるんでしょうか。簡単に教えてください。
わかりました。私たちの体の中には血管が張り巡らされており、その中を血液が循環しています。通常、心臓から全身に血液が送られる血管のことを動脈と呼び、再び心臓に戻っていく血液が通る血管のことを静脈と呼んでいます。瘤というのはコブのことで、動脈にコブができると動脈瘤、静脈だと静脈瘤と呼ばれます。
なるほど。今日のテーマは下肢静脈瘤ということなんですけども、下肢の静脈にできたコブということなんですよね。
その通りです。足の血管が膨れてコブ状になる病気が下肢静脈瘤です。
はい。下肢の血管にコブができると何が問題になるんでしょうか。
下肢静脈瘤は良性の病気であり、はい、通常は特に何も治療しなくても問題になることはありません、しかし自然治癒は期待できない疾患であり、重症化するとかなり厄介なことになるため注意が必要です。
厄介なことというのはどういったことでしょうか。
血管にできたコブはまず見た目があまり良くないばかりか、はい、足がつったりむくみやだるさの原因となり、病気が進行するとやがて皮膚に湿疹ができたり、色素沈着をきたしたり、潰瘍となって皮膚が破れて出血したりすることもあるんです。
それは確かに厄介ですね。なぜそのようなことが起きるのか詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。静脈瘤の病態の説明になります。
はい。
静脈には弁といって血液の逆流を防ぐ蓋のようなものがあります。この弁が機能しなくなる、つまり蓋が壊れることによって血液が逆流します。弁は全身の静脈にありますが、特に下肢は静脈が太く、また重力の影響もあり、一旦弁が壊れると逆流する血液の量も多く、本来なら心臓へと帰る血液の流れとぶつかって血液が停滞するようになります。つまり血液が渋滞することになりますね。それが原因となってさまざまな症状が出てきます。
はい。
何事も流れが悪くなることは良いことではありません。
下肢静脈瘤は年齢による差がありますか？男性と女性ではどちらが多いんでしょう？なりやすい人とそうでない人がいるんでしょうか？分かればその理由も教えてください。
はい。若年者にはあまり見られませんが、40歳以上になると多く見られるようになります。血管年齢が高くなるほど弁の働きが弱くなると考えられており、ご高齢の方ほどなりやすいと言えるでしょう。筋力やホルモンの影響から男性より女性の方がなりやすいと考えられています。加齢、遺伝や妊娠出産の影響、スポーツ歴、立ち仕事の方など様々な原因があると言われています。15歳以上の日本人の 43% に症状は問わず静脈瘤を持つとの報告もあり、日本人の1000万人以上が静脈瘤を持っているのではと推定されています。
そんなに多いんですか。
ええ、特に出産経験のある女性の2人に1人は静脈瘤を発症するというデータもあるようですね。なので非常に身近な病気だということです。
はい。この下肢静脈瘤が悪化した場合、命に関わることがあるんでしょうか。血の塊ができて心臓や脳に飛んでしまうようなことはないんでしょうか。
はい。下肢静脈瘤自体で命に関わることはほとんどございません。
はい。
下肢静脈瘤のある場所で血液が渋滞して血栓という血の塊ができることがありますが、
はい、
心臓や脳に飛ぶことはございません、うん、静脈にできた血栓がごく稀に肺の血管に飛ぶことがあります、まあ、これはエコノミークラス症候群と言われていますが、このほとんどは足の深いところにある深部静脈にできた血栓によりますので、まあ、通常の下肢静脈瘤ではご心配はいりません、
はい、そもそも何かを受診すればいいんでしょうか。
はい、何かを受診していいか分からずに長い間悩まれている方が多い印象を受けます、
うん、
見た目を気にされて美容皮膚科を受診される方もいらっしゃるそうですが、まあ、まずは内科でよろしいのではないかと思います、
はい、
まあ、最近はインターネットの発達もありご自身で診断をつけられる方や、まあ、それをもとにご自分で病院やクリニックを探される方も多く見受けられるようになってきました。
はい、下肢静脈瘤にはどのような検査が必要なんでしょうか。
血管の正常、逆流の程度、部位を見る血管エコー検査は必須です、
はい、
ほとんどの場合それだけで診断がつきます。
うん、どのような場合に手術を決定するんでしょうか。詳しく教えてください。
はい、症状の原因が大複在静脈や小複在静脈と呼ばれる静脈に由来しますが、まあ、弁不全による逆流を認める場合に手術適用となります。
はい、手術をした場合傷は目立つものなんでしょうか。手術についてもう少し具体的に教えていただけますか。
はい、かつてはストリッピングといって逆流している複在静脈自体を体外へ取り出す手術や結紮術といって逆流している静脈の根元を糸で縛る手術が主でした。
はい、
まあ、大手術とは言えませんが全身麻酔を必要とし、まあ、場合によっては1週間程度入院しなければなりません、
うん、
また術後の痛みも結構なものでした、まあ、傷は、小切開とはいえ1センチから2センチ程度の切開層が、まあ、治療した箇所の数だけ残ります。
うん、日帰り手術というのがあると聞いたことがありますけれども。
はい、日帰り手術とはいわゆるレーザーによるカテーテル治療のことですね。
うん、
レーザー治療は、血管内焼灼術といって2ミリ弱の細い管を逆流している複在静脈の中に通して熱で血管を防ぐ治療のことで、まあ、手術の一種にはなりますが患者さんへの負担も軽く日帰りで施行可能です。
うん、その手術は保険が効くんでしょうか。だいたい手術費用はいくらぐらい必要なんでしょうか。
はい、もちろん保険適用となっています。
はい、
3割負担の一般の方でしたら片足で約5万円となっております。
わかりました。手術で血管を取ってしまっても大丈夫なものなんでしょうか。
はい、先ほど申しました深部静脈が正常で流れている限り血管を取ってしまったりレーザーで塞いでしまっても問題はありません。
はい、手術をしたらすぐに動けるんでしょうか。それとも何か日常生活に差し支えというものはあるんでしょうか。
レーザー治療の場合ですと、手術室から歩いて帰ることができます。
はい、下肢静脈瘤がひどくならないようにするにはどうすればいいんでしょうか。また私たちが、下肢静脈瘤にならないために普段から気をつけるようなことはありますか。
はい、下肢静脈瘤は特別な人にだけ起こる疾患ではなく日頃の予防ケアは非常に重要です。
はい、
ふくらはぎマッサージは有効で力を入れず優しくマッサージすることが大切です。
うん、
ウォーキングのような適度な運動や減塩減油といった食事習慣の見直しも効果的です。
はい、専門病院もあると伺ったことがありますけれども専門医制度のようなものはあるんでしょうか。病院選びのポイントがあれば教えてください。
はい、急速に普及している血管内レーザー治療ですが日本脈管学会専門医を取得して一定の研修を受けた後に下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準を満たす施設で実施医により受けていただくようになっています。実施施設で実施医により受けていただくのはもちろんのこと、まあ、最近は各施設のホームページなどで治療成績などさまざまな情報を得ることができますが、まあ、個人的な印象ではまあかえって分かりにくい印象を受けることもあります。足の状態を実際に診察してもらって、まあ、具体的な治療方針をお聞きいただくことが大事だと思っております。
はい、わかりました。あと何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、 立ち仕事の人に多いと言われており、はい、まあ、特に1日8時間から10時間以上立っているような仕事についておられたり、肥満の方も重症化しやすいと言われております。まあ、ふくらはぎのあたりにコブが見られるような方は一度かかりつけ医にご相談ください。
はい、わかりました。渡辺先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は草津ハートセンターの渡辺聡先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。